武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第61回放送です。まずは1曲聴いていただきましょう。エアーでブリリアント。
枯れては色褪せてく、奏で重ねる日が、憂いな瞳ばかりまた振り返るのだ。このまま手を伸ばせば溶けてしまいそうな心が一つ宙に落ちてゆくのでした。響いてるよ彼方に流れて、あなたはまだ空にもう一人だから、手を触れることはできないだろう。滲んだその姿が嘘だとするなら、目に映ることはできない。
この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
はい、よろしくね。
お願いします。
いや、夏らしい格好してるね、香織ちゃん。
でしょ
でしょじゃない、
めっちゃ可愛くない
わーすごい可愛い。
うわー心こもってない。香織
さんめっちゃ可愛い、やばい。
武井さんはそれは何
という僕もね、ほら
今から棺桶入んのけ
死に装束
違う違う、
まだそんな年取ってないよ。そう、今日はリスナーさん、僕たち2人はなんてね、うん、夏らしく浴衣で収録してます。
はい、
この模様は、動画サイト、うん、フレッシュの中でね、うん、収録風景を配信すると思うので、どんな格好してるのかなっていうのは、
うん、
フレッシュの方見てもらえれば。あ、ゲストの方もなんかおちゃめな格好してますけれどもはい、ゲストこの方なんですけれども、後ほどねゲストコーナーでちゃんと紹介しますので、
うん、
すごい軽快で楽しいお兄さんです楽しみにしていてくださいね、うん、ということで、はい、じゃあ早いけどいいかな、いつものオープニング読める？
はい、うん、大丈夫大丈夫、
うん、本当かな
はい、
はい、
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています、
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください、
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしております。さあ今日も武井泉の赴くままに、いつもの収録スタジオとは、収録スタジオとは違って、
うん、
飛び出して素敵な場所での収録です。
はい、
はい、今回も武井泉の赴くままに、赴くままにスタートしていきますこの番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、ということで、この素敵な場所でお呼びしているというか、僕たちが来ているんですけれども、
お邪魔します、
本日のゲストは、
うん、
つくばプレイスラボ、ここですね、うん、の代表の堀下恭平さんにゲストとして来ていただいています。お願いします
よろしくお願いいたしま す,
よろしくお願いします。
ライングしました。
いやいや、俺の振り方も僕の振り方もね
失礼しました。
はい、悪かったんですけども、はい、堀下さん、このつくばプレイスラボ、
はい、
すごい居心地がいいっすね。
ありがとうございます。
なんかこう一歩入った時に、このふんわりとした空気感、
うん、
包み込んでくれるっていうか、あー、なんかここ 何時間でもいられるっていう。
いや本当ね、何時間でもいてほしいんですよ。長く、うん、1日長く使ってほしくて、はい、うち7時から23時までやってるんですけど、そう長いんですよ、とにかく長くね。
コンビニレベルじゃないですか。
そうそうそう、セブンイレブンの看板もらってこようかなと
本当ですよ本当セブンイレブンじゃないですか
そうなんです。だからこそこうあったかくね、来てくれた人をもてなしたいなって思ってます。
はい、でこのつくばプレイスラボ、あの動画も今こう撮ってますけど、はい、この空間って、はい、何の空間なんだろうっていう。
ですよね、一言で家と言われたら、うん、コワーキングスペースですと答えてるんですけれども、はいはい、まあ、じゃあコワーキングスペースって何ぞやっていう話ですよね。
フェイスブックで拝見していて、はい、そうコワーキングスペース、うん、カタカナがいっぱい並んでるじゃないですか、うん、そう、はい、コアな王様が集まってくるスペースの。
そうです
そう、コアなキングがね、
はい、コアなキングが、はい、そうです
違う
ごめんなさい、嘘です嘘です。
コアなキングが夜な夜な集ってくるってい う, こうスペースなのかな
違います違います、まあ、コワーキングスペースって、まあ、数え方にもよるんですけど、今日本だと300箇所400箇所あるって言われていて、はい、まあ、主に作業をするための場所を提供するというのが主なサービスなんですけれども、うん、はい、よくあるのは、まあ、時間貸しですね、場所の、まあこう、うん、パソコン作業ですとか、うん、まあ、あるいはちょっとこう、まあ、学生だったらこう宿題とかレポートとかをやるための場所、うんうんうん、で大体こう、まあ、多いのは2時間で1000円ぐらいで、うん、でまあ、1日放題で2000円とか2500円とか、はい、それくらいの価格帯で場所をお貸しするっていうのがコワーキングスペースですね。
あ、そういう、ざっくり言うと、ざっくり言うと、
はい、
それでこの、うん、テーブルがあったりとか。
そうですそうです、ね、作業しやすいようにテーブルがあったりとか、うん、まあ、うちだと芝があってこう、ね、うん、下に座れたりとかもするんですけれども、うん、まあ、自習室、まあ、それだけ言うと自習室っぽくこう、ね、なっちゃうんですけど、うん、自習室とはやっぱり違うのはこう来てくれた人同士の交流を大切にするっていう部分がすごく強くて、うんうんうん、はい、まあ、なので、まあ、わざわざ、ね、こういうところに来て作業するような人たちなので、やっぱこう事業主さんとか、まあこう、まあ、社長さんとか、はい、こうフットワーク軽く仕事できる方が多く来てくださるんですね、
はい、
なのでやっぱそういう方同士がこう交流して、まあ、何か新しい事業が生まれるとか、はい、まあ、あるいは学生同士でもこうそこから起業に至るとか、うん、そういった部分をこう、まあ、支援するというか機会を提供するための場所っていうようなイメージですかね、
はい、あ、じゃあ作業だけにとどまらずに、はい、人と人とがつながれるためのつながる接点としての場所、は
い、まさにそうですね。
あ、人が集まる場所って、はい、いいですよね。やっぱりそこで一つムーブメントが起きる。
いや本当そうですね、来てくれた人次第でやっぱり空気、うん、場の空気感変わるので、うん、もう基本的にうち定休日なしで毎日7時23時で、はい、営業してるんですけれども、やっぱその日その時間ごとに色が違うんですよ。
あ、
もちろん作業に集中したくてご利用くださる方もいらっしゃるし、うん、こう人との交流を、まあ、目当てにというか期待して来てくださる方もいて、うん、やっぱりそこの色合いで場の空気がガラッと変わるんですよね、
うんうんうんうん、
やっぱこう明るくワイワイするタイミングもあれば、みんなでぐっとこう作業に集中する時間帯とかもあって、あ、すごくそれね、僕自身もすごく楽しいですね。
あ、その365日24時間、はい、いつも違う顔で
そうですね、
いるという感じですか、はい、この場所。
そういう感じ、24時間、うん、18時間。
あ、18時間。
そうです、そうです、ね。そうなんですよ。
そう、こういうスペースって、はい、僕自身、利用したことがなくて、
はい、
うん、まあ、結構いい年なので、
はい、
どんな、コワーキングスペースっていう、うん、その文化というか、自体、はい、最近の動きなんですかね。
そうですね、最近の動きです。アメリカで始まったって言われることが多いんですけれども、うん、まあ、いわゆるシリコンバレー周りであるとか、うん、まあ、ポートランド周りとか、うん、そこら辺でね、こう生まれたってよく言われるんですけれども、うん、それも15、6年前の話、う
ん、
で日本でも10年は経ってないんじゃないのかなっていう感覚ですね。
じゃあ今定着し始めたぐらい、
し始めですね、本当に。
でそんな中、堀下さんは、はい、このつくばプレイスラボっていうコワーキングスペースを作っていくわけですけれども、
はい、
そう、やっぱご自身で手掛けるっていうことは、
はい、
そのね、何か思いがあってとか、
うんうんうんうん、
その手掛けるに至る理由ってあるじゃないですか、
はい、
そういったものをちょっとお聞きしたいと思うんですけど。
あ、そうですね、僕もともと、まあ、会社経営してるんですけれども、うん、それもともとコンサル業なんですね、
うん、
行政コンサルがメインのお仕事で、うん、それはもう、まあ、フリーランスの時期も合わせると今7期目になるんですけれども、
はいはい、
まあ、それでこう、まあ、コンサルなので街のプランナーなんですよね。 こうやっぱあなたの街こうしたらもっと良くなりますよっていうのを、まあ、データとかこう示しながらご提案するっていうのがお仕事なんですけれども、はいはい、まあ、そのプランナーであることにちょっとこう6年目ぐらいこうもどかしさを感じて、やっぱ提案はするけど自分がそれに関われないんですよね。
ああ、そういうもどかしさ。
そうそうそう、だからなんかあなたの今夜の献立肉じゃがにしたらいいじゃないって言うんですよ僕は、
うん、
でその人が本当に肉じゃが作ったら、うん、まあ、僕はハッピーなんですけど、
うん、
別に僕が肉じゃが作るわけでもなければ僕は肉じゃが食べれるわけでもないんですよね。
あ、
人んちの食卓に乗り込んでってこうしたらええよみたいな、お宅の旦那さん肉じゃが好きやんけみたいな、じゃがいもと人参好きで肉も好きだ、うん、じゃあ肉じゃががええやんって言うんですよ僕は、
うんうん、
別に僕食べるわけでもなくて、なんかそれにちょっと違和感を感じて、
はい、
なんか自分自身でもうちょっとこう動きたいなとか、はい、まあ、あるいは僕自身がずっとこう大学に、筑波大学に所属し続けていて、
そうなんです、今まだ現役なん
で、この春卒業しました。やっと
おめでとうございます。
ありがとうございます7年かけて学部を卒業しました。
はい、
そう、大学生でやっぱりこう起業したいとか、なんか自分で授業を回したいっていう子が僕の周りにはすごく多くて、でそういう子に何かこう機会を提供したいなっていう思いがあった時に、はい、こう実際場を持って筑波大学のすぐそばで場を持って、うん、まあ、僕自身こう動いてきてこうつながった大人の方々、起業家の方々がいたので、うん、そことやっぱこうコネクトして出会って、はい、何かこう育っていくような場所を設けたいっていうのはすごくありましたね、もともとの思いとして、はい、
その思いが元で立ち上げる、
はい、そうですね、
までに至る、
はい、ちょうど1年ぐらい前から動き始めて、
はい、
でまあ、オープンは12月1日、去年の12月1日なので今8ヶ月が経ったところになるんですけれども、はい、まだまだペーペーのコワーキングスペースですね、うちは。
あ、8ヶ月だとまだ
み
たいな、
はい、
立ち上げるって言ってもなかなか最初大変だったんじゃないですか、いろいろと。
そうですね、まあ、一つは、まあ、資金面があって、
そうですね、うん、
でもう一つはやっぱりノウハウの部分、
うん、
まあ、その二つが大きいとは思うんですけれども、資金面で言えばやっぱりこう今まで場を持たずにコンサルとしてフットワーク軽く動いてきた分、うんうんうん、やっぱりこう固定で出てくものはすごくグッとくるものがありましたね。
あ、
きつかったです。
そうかそうか、
はい、
そうですよね、場所を持つってそういうことですもんね。
どうしても、はい、一大家賃かかってきてってなったんですけども、うんうんうん、ただこうみんなで使う場所なので、みんなでこうお金も出し合えたら面白いかなと思って、うん、クラウドファンディングで、
そうクラウドファンディングでその資金集めをしてるっていうのは拝見していて、
ありがとうございます。ちょうど1年前ですね、去年の7月1日 に、
はい、
あのクラウドファンディング始めたので、
はい、
まあ、約1年前。
え、ここの、その、はい、いろんな本棚とかも仲間とかで DIY をされて、
はい、そう DIY したんですよ。
なんですよね。
そうなんです、だからみんなからお金いただいて、
はい、
まあ、結果108万円ぐらいを124名の方からいただいて、
はい、
でそのお金をもとにみんなで DIY して、
はい、
DIY も150人ぐらいが関わってくれて、
素敵ですね。
そうなんですよ、なので壁打ち付けて塗ってで本棚も作りましたし、はい、カウンター机も手作りですね。
すごい。じゃあ、まあ、その資金を、
はい、
こう提供してくださった方と、
はい、
こう作業してくださった方は延べ人数300人近い280人ぐらいの思いが、
ね、詰まって
ね、この場所を作った、
はい、
この場所に詰まっているっていう。
そうですね、もう本当にいろんな方に手伝ってもらい、手伝ってもらうっていう感覚じゃないですね、一緒に作ったっていう感覚ですね、仲間ですね。
堀下さんとこう、はい、収録入る前にお話を、ね、はい、させてもらって、
そうですね、
その一緒に作るとか仲間とかっていう言葉がすごくしっくりくる感じの方ですよね、はい、堀下さん自身。
ああ、ありがとうございます、
はい、すごい、僕自身、
はい、
まあ、すごい僕自身の話になっちゃうんですけど、はい、そう堀下さんのような何かをこう起こすっていうことは今までしてこなかったし、
はい、
これからも具体的にこう形っていうものはわからないんですけど、はい、この人と一緒に何かをしたら楽しいだろうなって思わせてくれる人だなと思うのですよ。
ありがとうございます。
それもあり、今回ぜひゲストとしてこう呼んでお話をしたいなと思いまして、
はい、ありがとうございます。そうですもんね、だって今日2度目ですもん ね
4年ぶり2度
目
すごいですよね。
すごいですね
解約していただきありがとうございます。
いやいやいや、本当にありがとうございます、
は
い、
そしてこのコワーキングスペースつくばプレイスラボ、
はい、
あの先ほどの中でもお話の中でもありましたけれども、その作業スペースにとどまらずに、
はい、
いろいろとつながりの場をやっていることということで、
はい、
Facebook の中でもね、いろんなイベントを、
はい、そうなんですよ、イベントのね多さは多分特徴的だと思います。
それ
イベントの数の多さ、はい、多分僕 コワーキングスペースの中で1位じゃないかなと思ってるんですけど。
そんなに。
そうですね、月間35本とか回ってますね。
1日1本以上そのあたりもねすごい興味があるんですけれども、はい、ちょっとねお時間が来てしまっているので、高校のねこの楽しいイベントたちを紹介していただくのは、はい、次の配信で。
わかりました、
はい、お聞きしたいなと。
じゃあいっぱい話します。
思うので、はいはい、また次回もよろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします、
はいはい、ではこのあたりで一曲聴いていただきましょう。ラブトラで Call Me Baby。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
膨らむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う
マジっすかぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。はい、ということで毎月1日分は恒例の映画のコーナーだね、かおりちゃん。
はい、
はい、そして今回僕たちが見た映画は、うん、大林信彦監督のハウスっていう、
うん、
ホラーコメディ
ー、ホラーコメディー、うん、
なんですわ。
ですよね、
はい、堀下さん、この映画見たことは
ありません。
ですよね、これ。
いつの映画ですかこれ。
1977年、40年前の映画ですね。
生まれてない。
そう、生まれてないですね。
1977年7月30日公開なので、僕も生まれてませんそんな映画ですまあどんな映画かっていうと、平たく言うと女の子7人が家に食べられちゃうんだよね。
うん、ざっくりしすぎですけどねいや、いいと思います。合ってますよ、
ね、うん、そういう映画なんだよね。
家に食べられるとか。
そうそう、まあよ
こう
夏休みってこないですね
夏休みを使ってどっか旅行行こうって女の子が計画して、で、まあ紆余曲折あって、主人公おしゃれちゃんっていう主人公女の子がいて、
そう、
その子のおばちゃまの家にみんなで泊まり行こうよっていうところからお話がスタートして、そこに住んでるおばちゃまが実はその人間にあらざるもので、
は
あ、でその7人の女の子に不幸が降りかかるっていう映画、
うん、
ざっと説明すると、
そうですね、
そう、うん、そうホラー映画なんですけど、
はい、
まあ、これだけ聞いて堀下さん見たい見たくないとかはあんまりないです
よね。
そう、あ、そうです、あんまりない
って感じですよね。まあ、これからね僕たちがちょっと話していくんで、
あ、ぜひ
見たいかなと思ったらいいなっていう感じですよね、
うん、
はい、香里ちゃんどうこれ見て感想というか点数でもいい。
本当にこの映画難しくて何を話すか一晩中悩んだんですけど、
わかる、
全く浮かんでこないっていう。
この映画ね、この映画40年前のセンスなのかなきっと。
あ、でも思ったのは40年前だからこそ、うん、おっぱいポロリみたいな、
あれすごい嬉しかった。
そう、
超嬉しかった。
私がこうすっごい小さい頃に、うん、バカ殿とかで多分おっぱいポロリしてたんですよ、うんうん、今ないじゃないですか、うんうん、
ないね、
これ見れる、これ
そう、
お風呂のシーン見たくなりました。
早い
お風呂のシーンとかね。
そうそうそう、
あのあと最後のシーンとかもね、
うんうんうん、
そのねおっぱいポロリするお姉さんがめっちゃ綺麗なんでね、
みんな綺麗なんですよね。
そう、
います。
早い。あとその7人の出てくる女の子たちの名前がみんなユニークじゃないですか。
一人一人ね本名がなくてみんなコードネームなんだよね、
うん、
ざっと説明すると、まあ、主人公がおしゃれちゃんっていう、
おしゃれちゃん、すごいおしゃれな子ですね。
おしゃれな、おしゃれな子だから、いらっしゃいませ、お客さんが来ました。
あ、どうも。、
はい、そしてあと音楽家のメロディーちゃん、
メロディーちゃん、
はい、
分かりやすい、
そう、ファンタスティックなファンタちゃん、
ファンタちゃん。
あのジュースじゃないですよ、
うん、
あと食いしん坊のマックちゃん、
マックちゃん、
マックちゃん、
ストマック。
ストマックだね、
はい、そうそうそう。
カンフー使いのクンフーちゃん、
クンフーちゃん。
ガリ弁のガリちゃん、
ガリちゃん。
で、乙女チックで掃除が好きなスイートちゃん、
スイートちゃ ちゃん。
本名を呼ばれることなく、
そう、
行くんです。
これがみんな名前です、
名前です、
は
い、まずこれ覚えるの大変ですよね。
わ、ね、かんないですね。
この7人が、
うん、
その死んでっちゃうんだよね、家の中でいろんな災難にあってね。
このおしゃれちゃんのおばちゃまが、うん、実はもう亡くなっちゃってるんですよね。
そう、
でも生きてると思ってみんなお泊まりに行っちゃって、うん、そのおばちゃまに食べられちゃうっていうか、
お
ばちゃまが住んでる家ごと、家ごとに食べられてしまうみたいな。
そう、例えば井戸に、うん、まあ多分最初のさマックちゃんが最初に死んじゃう、
うん、
食いしん坊な、
うん、
井戸に食べられちゃうんだよね、
うん、
とか井戸に食べられちゃう。
そう、メロディーちゃんとかね、
メロディーちゃんはピアノ弾いてるときにピアノに食べられちゃう。
へ
え。わかるかなこれ。そう
で、まあ、カンフー使いのクンフーちゃんは
電気に食べられちゃう。
電気に食べられちゃうね。
電気。
そう、
優秀危険。
そう、本当にそういう、
はあ、
そのしかもその特殊効果が40年前の特殊効果なんだよね、
うん。
なんかね、初号チープなんだよね。
なんだろう、今みたいな CG とかないし。
そう、
なんですかね。
しかもなんかもうあまりにも展開が破天荒すぎて、
うん、
次に何が起こるか全くわからない。
そうね、電気に食べられるとは誰も思ってなかった。
次何起きんの、次何起きんの、次何起きんの、ずっと連続っていう映画で、
うん、
でもうやっぱり昭和の映画、40年前の映画なんで、うん、もうツッコミどころもすごいあるんですわ、
うんうん、
そのね。最初にさ担任の先生がさ、
うん、
女の先生出てくるじゃない、
うん、
着てるジャージがさ、
確かにすごい
ジャージ、何そのジャージ。もうそういう昭和のジャージ着てたりとか。
へー。
あと変な設定だと、うん、このおしゃれちゃんのお父さんがいて、
はい、
お父さんはまあお母さんを若くして亡くしちゃってるんでね、
うんうん、
なんでまあおしゃれちゃんは父子家庭というか、
うん、
で育ってきたんだけれども、
はい、
そのお父さんが恋人を連れてきました。
ほう。
って言って恋人連れてくるんだけども、その恋人になぜかずっと風が当たってんの。はい、西川貴教なのっていうぐらい登場すると絶対風吹いてんの。その人だけ。
確かに。
でしょ？あの他の人たくさん出てくるのね、人は。人たくさん出てくるんだけど、なぜかその人にだけ風が吹いてる。
へ
え。これ西川貴教なのかな？
DM レボリューションごっこ。
いや、でも最後感動できませんでした。
何最後？
本当に最後
あの二人がお茶飲んでるところ？
ま
あ、違うの？
じゃなくて最後おばちゃまの声のナレーションの時ですよ。
なんか言ってたっけ？
言ってー、嘘でしょ？どうしておばちゃまはそうなってしまったのかっていうのが最後に分かるんですよ。
おお。
でもそれは、うん、私は感動できました最後。
全然もう入ってこなかった。
嘘でしょ？
でもその前のおっぱいとかがすごいさ。
信じらんない。最低すぎる。武井さんならここ見ててくれてると思ったのに。
もう本当、ま、見てる時も何この映画、何この映画、何この映画。
まあそうだったけど。
でしょ、
うん、
はい、まあ、そんな感じの映画なんですけど、
はい、
僕たちのプレゼンを聞いて堀下さんはこれ見たいと思いました？
見たいと思いました。
本当に。
何点ぐらい点数つけるなら。
何点？100点満点で言うと、
はいはい、
85点。
お、すごい。
ね、でも絶対その80点おっぱいだよ。
いや、75点ぐらいです、
ね。いや、違うな。83点おっぱいだな。
は
い、
は
い。
バレた。
はい、ということで、おっぱい好きな男性2人がお送りした映画のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中溝ひろみです。グリー、ジャズィー、スウィーティー、グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せて、スウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。グリージャズィースウィーティー、癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、クールランニングスワンエイター。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、クールランニングスワンエイター。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。はい、香里ちゃん、そして堀下さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
では堀下さん、この時間を使ってもらって、
はい、
告知があればどうぞ。
告知、はい、ありがとうございます。ですね、つくばプレイスラボについてたくさん話したんですけれども、はい、私全然違う内容でですね、
ほう、
次起業するんですよ。
すごい。
まさに今月ですかね、8月から始めるんですけれども、うんうん、まあ、まさに今クラウドファンディングも実施中なんですけれども、
はい、
新しくちょっと防災、防災分野で起業をしようと今まさに動いておりまして、はい、主に、ソーラーパネル、太陽光発電の下の空間、うんうんうん、めっちゃもったいないやんけ。
そうですよね。
そうで、あそこって電気があるんですよ。当たり前です。当たり前なんですけど、電気あるじゃないですか、発電してんだから。で、大体水も近くにあるんですね。ってなると、あれ生きていけんじゃんみたいな。
で
ソーラーパネルをちょっと高く設置して、下にトランクルーム入れてあげて、そこに炊飯器と米ぶち込んどけば、そこで生きていけるんですよ。
ほうほうほう。
っていうのを仕組み化して、
はい、
全国に広げようっていうお仕事を今作ろうとしていて、
はい、
まさにその企画を今、ただいまクラウドファンディングキャンプファイヤーつくばから起案しております。
すごい素敵な企画ですね。
ありがとうございます。
人のために。
そうですね、まあ、私自身311被災したのと、実家熊本が熊本震災とか、まあ、まさにタイムリーな話ですと、大洪水、大雨の被災とかもあったので、
はいはい、
まあ、何かしら自分にやれることないかなと思った結果、ちょっと新しく会社を立ち上げて動いていくことになりました。
はい、あ、いいですね。もう堀下さんのこうベースって、
はい、
自分自身だけじゃなくて、本当に誰かのために、地域のためにっていう根底があるので、
はい、
もうそこがもうとても素敵だなと思うのですよ、僕は。
ありがとうございます。
はい、
はい、
本当に、はい、まあ、というあの、まあまあ、
そうですね、こう褒められるとちょっとね、こう困っちゃう立場なので。
そうですね。はい、まあまあ、そんな感じで、もう残り時間もわずかになってきましたけれども、
はい、
参加してゲストとして来ていただいて、はい、感想とか伺えればと思うんですけど、
いや、すごく、ね、楽しかったです。まず何よりね、喋りやすくて、
あ、すごい良かった。
いや、すごく楽しかったです。武井さんも香里さんもすごいいい感じにこう引き出してくださったので、楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、そんな堀下さんは次回も来ていただけるので、
はい、
はい、また次回もね、面白いお話を伺えたらと思っています。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ香里ちゃん、エンディングのいつものあれお願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。 番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください、
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております、
はい、
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、お待ちしております。さあ、いよいよお別れのお時間ですけれども、
はい、
この番組お別れの挨拶があります、
はい
はい、さっき打ち合わせしましたね。
はい、しました
じゃあその通りにお願いします、
はい、
では香織ちゃんも行くよ。
はい、
行きますよ、
はい、
せーの、
赴くままに。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。